終わったの？
よいしょっと。
あなたのマッサージって本当に効くわね。お疲れ様。体がだいぶ軽くなったよ。さてさて、オイルもだいぶ乾いたし、ちょっと肌寒いね。ローブを着てっと。お？大丈夫だよ。夜更かしは慣れてるし。ほんとほんと、安心しなよ。それにほら、私だってあなたに何かしてあげたいよ。さっきの続きも含めてね。それじゃ、ご要望はありますか、彼氏さん。やっぱり膝枕で耳かきか。これだけは飽きないよね。いいよ。よいしょっと。はい、準備完了。さあさあ、私の太ももへどうぞ。いつものように、最初は耳をもみもみする？オッケー。どうしたの突然。いい意味で狂ってるってあなた言ったじゃない。付き合ってから3年以上も経つくせに、もしや今さら彼女がお嬢様だったって気づいたとか。ま、私はお嬢様の中でも落ちこぼれだけどね。でも落ちこぼれだって正座くらいできるわよ。何せ小さい頃から親に叩き込まれたし。だから安心して施術を受けなさいよ、お客様。小さい頃の私？ああ、そういえば、あの頃の話はあんまり詳しくしてなかったよね。聞きたいの？もう過ぎたことだし、別に面白くはないと思うけどさ。そうね。ここは BGM がないから、これがそうだと思って、適当に聞き流してよ。それじゃあ、どこから話そうかな。やっぱ最初からか。私が生まれた時は、母は子供を産むには高齢だったわね。父は二人目も欲しがったけど、リスクが大きすぎたから諦めた。一人っ子は蝶よ花よって甘やかされて育つ印象が強いかもしれないけど、うちの親は違ったわ。物心がついた頃から強制的に英才教育を受けさせられたのよ。まあ、あれが英才教育だって言うんなら、英才になんてならなくていいって思うけど。小学生の時から、平日の放課後も家庭教師を雇って補習して、月曜日は算数、木曜日は英語、土曜日はピアノ。まともな休みは日曜日くらいかな。私の通った小学校は、いわゆる貴族学校みたいなところで、クラスメイトたちも、それぞれどこかのご令嬢とかご令息だったから、 別に補習を受けるのはそんなに珍しいことじゃなかったけどね。ただ、私はその中でもかなり厳しい方だったね、スケジュール的に。おかしいでしょ？ 10 歳にも満たない子供がスケジュールだなんて。もちろん、子供にしては大変だったよ。補習は嫌って拗ねたら、親は最初に大好きなケーキを買ってあげるって飴をあげて、それが効かない時には無知でたっぷりお仕置きをするのがパターン。中学生になると全てはあなたのためとか言う通りにしなさいとか、さすがにぶたれたことはないけど、うちの母の説教はビンタなんかよりずっと怖いから。何よ、母譲りって。耳力いっぱい引っ張るよ。はいはい、無駄口叩かないで。そろそろ。お、言わなくてもわかるね。気が利くじゃん。はーい、コロン。見たところ、そんなに汚れてないね。耳かきする必要ないみたい。とりあえず、マッサージ感覚でやるね。それじゃ綿棒を…あ、いや、どうしたのじゃないでしょ。ここ、家じゃなくてホテルだよ。ゴムとかありそうなのに、綿棒も耳かきもないよ。あなたもあって…どうするんだよ、もう…コンビニに買いに行くしかないか。私も行きたくない。じゃあどうする？指でほじる？ダメでしょそんなの。耳の中の皮膚はもともと傷つきやすいし、爪の間にはバイ菌がいっぱいいるんだから、感染したら大変よ。あ、それなら髪の毛ならどうだ？さっき洗ったばっかりだし。ってこら、鼻の下伸ばさないの？ほんとにどうしようもない髪フェチだね、あんた。じゃあ、まずは毛先で耳の中わしゃわしゃするね。くすぐったいの、我慢するんだよ。ああ、でも髪の毛だから、ちょっとは動いても大丈夫か。大丈夫？気持ちいい？うふわ、露骨に興奮してる。はいはい、髪の感触実況しなくてもいいから、このまま続けるよ、お話もね。父と母は仕事のせいで家に帰らない時が多かったね。だから親がいない時は最初は何らかの理由をつけて補習を休んでた。でも所詮は子供の知恵だからすぐにバレたね。それ以来父と母は使用人に言いつけて、私がちゃんと補習を受けてるかどうか監視させるようになった。もともと使用人たちとはあまり親しくないんだけど、そのこともあってさらに距離を置くようになった。高校生になるまでは私の生活は学校から帰って
使用人たちが作った晩ご飯を一人で食べて、補習を受けて宿題を終わらせたら一人で寝る、その繰り返し。まあ幸い私の頭は悪くはないみたいだし、成績もそこそこ良かったから日曜日の自由くらいは守られた。厳しい教育に縛られるだけなら学生時代の間だけなんとか耐えればいい話だよね。でも残念ながらそれだけじゃない。ここであなたに問題。仕事が忙しくて忙しくてたまらない親が突然家に帰ってくる理由は？娘に会いたかった。半分正解ってところかな。そう。いくら厳しくしているとはいえ、自分たちの一人娘、会いたくないわけがない。これまで散々親の悪口を叩いたけど、親の愛情くらい私は分かってるつもりなんだ。その愛情がどのような形であってもね。そろそろ毛先は飽きてきたかな。じゃ、趣向を変えて、まず毛先をアップして、ヘアゴムで止めてと、そしてその曲がった部分をブラシのようにが違うでしょ。耳の穴を塞ぐこともできるよ。これなかなか面白いかも。
あ、なんか紙フェチに開発されてく。まさか私も変態になっちゃうの？
あんたニヤニヤしてないでなんか言いなさいよ。誰のせいだと思ってるの？何の話だったっけ。ああ、そうそう、親が帰ってきた理由ね。残りの半分は私をどっかの社交場に連れて行くためよ。ええ、あなたも体験してきたみたいなところ、十数年前の私もあそこにいた小さい子供の一人。幼い頃はああいう場所もかなり好きだったよ。だって親と一緒にいられるし、補習を受ける必要もないし、美味しいもの食べられるし、その場にいる他の人たちも優しいから。あるバンケットには私のクラスメイトもいて、そのことはクラスではあまり話してなかったけど、そこではそれなりに仲良くしたけど、トイレに行く途中でその子が廊下の曲がり角で誰かと話していたのを聞いちゃったの。別に盗み聞きするつもりじゃなかったけど、会話が耳に入ってきた。私への悪口だったよ。 もちろんその後、バンケットが終わるまでそのことは話さなかった。声をかけられても適当な返事をして、そうしたら母から、どうしてそんな失礼なことをするの、今すぐ謝りなさいって。悪口のことを言っても母は変わらず、それでもです、今すぐ謝りなさいって。謝ったよ、私。母の説教だけは受けたくないからね。家に帰った後、母は私にこう言った。社交場ではどんな屈辱を受けても、相手をどれほど憎んでも楽しく話すのがマナーです。相手の要求を断るにしても、できるだけ丁寧に自分の過失として扱う。よく覚えておきなさい。それから親に連れ出されるたび、より一層嫌いになった。補習よりも嫌い。高校生になると、気の早いやつはお見合いまで申し込んできてね。まあ、ほとんど父や母に拒まれてたけど、断ったのは端的に言って見込める利益が少ないから。自分の事業が愛しすぎて、自分の娘さえ愛する投資活動の一つなんだよ、最初から。どこまで打算してるかっていうと、さっきうちの親はお金については割と自由だったって言ったよね。その理由は、貧乏くさいのはお嬢様らしくないって彼らが考えてるからなんだよ。嫌よ、そんなの。嫌いにならないわけがないじゃない。左耳終わり。ほら、もう一回ゴローンって。よーしよし、よくゴローンできましたね。いい子いい子って、いい子されるたびに顔を私のお腹にくっつけてる。あんた犬か。
ちょ、あんたまた。
死ぬかと思った？じゃあもうくすぐらないでくれる？その顔、全然反省してないね。次回は本気で行くわよ。 さい頃は大変だった？もう、最初に言ったでしょ？面白い話じゃないって。なでしこの学生時代は灰色だった。これさえ知ってくれればいいのよ。すごい？誰が？私？そんなことないよ。別に好き好んであんな生活を選んだわけじゃないから、強制されただけ。私だってあなたみたいに普通の家庭に生まれたかったのよ。まあ一応ここまでペラペラ喋ったし、最後まで聞けよ。そんな生活の中にも私には救いがあった。そう、桔梗さんたち、私とあの坊ちゃまは腐れんとまでは言い切れないけど、まあとりあえず生まれた時から高校生までずっと一緒だった。父は元からおばあさまの息子、つまりあいつの父とは仲のいい同僚で、父の企業の初めてのお客さんもおばあさまだったみたい。だから最初の別荘は館の隣に建てたの。小さい頃はもちろん、学生になってもあいつとはずっと同じクラスだった。進級するたびあいつがまた同じクラスかよってぼやいて、それに対して桔梗さんが、なでしこさんがおられるとご主人様は授業をサボらないから私も苦労しませんし、いいではありませんかって皮肉めいたことを言う。それで最後に私が逃がさぬぞーってあいつにニヤニヤするのが定番だった。口にするとやっぱり懐かしいね。そう、ああ見えてもあいつ昔はサボりがちで、試験前しか勉強しないタイプだったよ。地頭の良さに頼ってたね。みんな真面目に授業を受けて目が回るほど忙しいのに、あいつだけが毎日頭の中がお花畑でゆったりしてた。あの頃の桔梗さんは苦労してたよ。そんなあいつが今じゃワーカーホリックになったとは。人は本当変わるもんだな。そしてお隣さんだからいろいろと比べるのも自然でしょ。放課後家の車を待って帰るのが私の当たり前だった。補習に急いでるからね。でもあいつは桔梗さんと一緒に歩いて帰るんだ。川辺で遊ぶのが楽しいからって。私が自分の部屋で算数の公式を暗記してるとき、あいつは館の花畑で大はしゃぎしてた。その後で鬼の形相をした桔梗さんに館の中に連れ戻されてたけどね。ざまあみろ。違う世界にいると思ったよ。お隣なのにね。はい、それじゃあまた髪をほどいて最初のように毛先だけでやるわね。この感触、そろそろ慣れてきたんじゃない？本当にそんなにいいの？なら、次はあなたにやってもらおうかな。桔梗さんとおばあさまは、私のことを心配してくれてたよ。日 曜日はいつも私を館に招いてお菓子やお茶を振る舞ってくれてね。そしてなんと漫画読み放題。これは極秘情報だけど、桔梗さん熱狂的な少女漫画好きなんだよ。しかも背徳系の秘伝物が大好物で、よく私に勧めてきた。もちろん漫画も面白いけど、私はやっぱりゲームが一番かな。あいつも一緒に3人揃ってやったことも結構ある。おばあさまが引退してからはみんなで晩ご飯を食べることも多かったね。私はよくメイドさんたちを捕まえて愚痴を言って、全部些細なことなのに、どうしてだろうね、あったかかった。振り返ると自分のお家の別荘より館にいる時の記憶の方がずっと鮮やかで、笑いがあって涙があって悩みがあって争いがあってゲームがあって漫画があってお菓子があって、血のつながりはないけど家族みたいな人がいて、歯車みたいに動き続けなくてもいい、メンツのために自分を偽らなくてもいい、相手の腹を探らなくてもいい、飾らぬままありのままでいい、そんな普通の人間になるのが多分この世界で一番難しくて一番幸せなことなのかも。だから私は高校の時から日曜日のバイト代と親からのお小遣いを貯めて、親を騙して予定とは違う大学に入学した。普通の生活を送るために。親？あ、それはご立腹でしたよ。今すぐ退学しなさい、学費は払わないからって。親は私がお金さえなくなればすぐに戻ると思ってたみたい。私は箱入り娘で、お小遣いなんてすぐに溶かしちゃうお嬢様だから、お金を貯めることとか、社会のことなんて知ってるわけがないって決めつけてた。実業家のくせに自分の娘を見くびりすぎって文句言いたいけど、見くびるどころか、ちゃんと見ているのかさえわからないね。私の家では不意打ちすぎて、親は自力で私を探そうとしたけど、なすすべがなかった。仕方なくおばあさまのところに行って私の行方を尋ねたら、すごく怒られたみたい。改めて言うけど、私の父と母は毒親なんかじゃない。ただ、授業が何よりも優先で、そして愛情の形を間違えただけの不器用な夫婦。あれ以来さすがに父と母も反省してくれた。もう好きなように生きてもいいって。ちょっと遅すぎた気もするけど、前よりはマシかな。お金も送ろうとしたけど、もちろん全部拒まれたよ。父の企業や遺産を継ぐつもりはない。元から家族経営とかバカバカしいと思っててね。親が得たものは親のもので、私のものじゃない。それに、企業の運営とか絶対合わないし。私は今のままでいいんだよ。おしまい。うん、耳かきも話も全部。
お疲れ様。それで、紙耳かきの感想は？次は三つ編みで試したい？はいはい、それはまた今度。改めて、なんか恥ずかしいな。過去のことをペラペラと。ほら、まるで自分だけが被害者みたいな語り口でさ。私より苦しい思いをしてる人は大勢いるのに。まともな食事さえ取れない人たちと比べたら、私の過去なんて天国みたいなんだろうな。だから、ずっと前から、あえて触れないようにしてたの。でも、だからこそかな。いろいろ吐き出せたみたいで。ずっと、誰かに聞いてほしかったのかもしれない。これが私なんだって。だから、ありがとね。聞いてくれて。